副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております。副業アカデミー生成 AI 講座の鹿武史先生と高倉敦史先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。鹿先生はもともとですね、はい、副業アカデミーの、仮想通貨暗号資産講座の方の講師も、受け持っていただいていて、
はい、
で、この副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、何度もご出演もいただいているので、はい。ただ今回はちょっと生成 AI をテーマに、そっちの講座の先生もですね、受け持っていただいているので、ちょっと、はい、今回は、そちらのテーマでお話を伺いたいと思ってまして、
はい。
で、あと、この後ちょっとお二人に自己紹介していただきますけど、うん、高倉さんはですね、
はい。
実はもともと、その先ほど申し上げた仮想通貨の講座の方で、
はい。
鹿先生のもとで勉強されていた受講生の、されて いるですね、現在進行形で、はいはいはい、勉強もしている、受講生の方でもいらしたんですけど、
はい。
生成 AI にかなり精通されているということで、うん、今回、鹿先生、高倉先生というお二人が生成 AI 講座の、講師をしてくださっていると。
はい。
まあ、こういうことになりまして。
はい。
で、今回第1回なので、ちょっとお二人に簡単に自己紹介もしてもらいつつ、
はい。
なぜこの AI、生成 AI を、今注力されているのかっていうところを、とか、可能性のところ、AI の可能性のところを、はいはいはい、お届けできればなと思ってますという形ですね。
はい。はい。
じゃあ先に鹿さんから、はい、簡単にちょっと自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい。
お願いします。
よろしくお願いします。鹿武史です。仮想通貨の講座の方の講師もやらせていただいてるんですけれども、今回は生成 AI 講座の講師として、自己紹介させていただきます。はい、仮想通貨のことを聞いていただいた方は、少しは印象に残ってるかと思うんですけれども、私自身は、AI、とか、ブロックチェーン系の企画開発をやってますよっていうことを、当時もお話しさせていただいたと思うんですけれども、うん、はい、で、仮想通貨講座の方は仮想通貨側、うん、今回は、そのやっている側のもう片方の AI の方で講座を担当させていただいているっていうような形です。
はい、はい。
一番最初に AI に、出会ったっていうか、AI 関係の仕事をし始めたのは80年代とか、そんなところですかね。
じゃあもう生成 AI とかいう言葉ができる前ですね。
そうですね。昔のエクスパートシステムとか、そういう時代に一番最初に、出会ったっていうような感じですけれども。
なるほど。
それが、一番最初で、しばらくは AI っていうと予算はつかない、いや、ダメ系のエンジニアねっていう評価が付きまとってた時代が、
そうだったんですね。
暗黒の時代って言われてるところですけれども、それが終わったのがここ2、3年っていうところですかね。そんな形で今 AI の講座を、使い方の方をお教えするっていうののことを高倉さんと一緒にやらせていただいて、
はい。
はい。はい。よろしくお願いします。
します。
それでは高倉さん、お願いします。
はい。はじめまして、高倉敦史です。
よ
ろしくお願いいたします。副業アカデミーとの関わりは、仮想通貨の講座だったんですが、はい、私はまだ、片足は現職のサラリーマンです。エンジニアをやっていながら、いろんな軸足をつけようと思って仮想通貨を学び始めて、この講座を知って、いろいろとこう、のめり込んでいく中で、AI という言葉は、知ってはいました。はい、で、分析とかその辺に関わっているので、タンパク分析の AI があったりとか、 ロボット掃除機なんかも AI って言ってたので、まあちょっとおもちゃ程度なのかなっていう、こう一般人的な認識では知ってました。
はい。
ですが、鹿先生と一緒に仮想通貨の本を書こうというプロジェクトがあって、はい、まあ講座のテキストを刷新するにあたって、じゃあ一緒に書かせてくださいというので本を書き始めたんですが、はい、まあ、書籍なんか書いたことがなかったので、なかなか、その文章を作るのが非常に難しくてですね、いろんなことをこう、一から教えてもらいながらやってったんですが、たまたま、本当にたまたまチャット GPT というのをニュースで見ました。はい、で、なんか、AI が文章を作ってくれるっていうのをさらっとだけ聞いて、うん、お、これは、なんかいけるかもって思って、先生にちょっと内緒で、それ使って本の文章を書き始めたんですね。はいはいはい、そしたら、最初の方、あ、うんって、なんか、あだね、こうだねってなかなか前よりも言われなくなって、あ、バレずにいけるかなと思ったんですが、田村さんなんか使ってますかって言われたんで、あ、はい、AI 使ってますって言って、はいはいはい、劇的に文章を作る能力がすごいというのを肌で感じました。
ああ、そのチャット GPT が。
はい。もう出た初期のものですので、文字を書いて文字を返答してくれるというものだったんで、言葉しか返ってこないんですが、それでもこっちは本を書いてるので、それでも十分、そのいろんな文章を書く上でのルールとか、言い回しとか、表現とか、全部加味して書いてくれたんで、あ、これは世の中に激震が走るなと思って、そこから使い方やいろんなものに関して学びを始めたというのがきっかけです。
なるほど。その、もともとエンジニアさんということなんですけど、どういう関係のエンジニアをされてるんですか？はい、
まあ、機械、がメインになるんですが、はい、まあコンポーネントとしてコンピューターとかネットワークとか機械とか、いろんなものを含めた複合のエンジニアをやってますので、いろんなものに触れる機会があります。
それってそのハードウェア、ソフトウェアでいうとどっちなんですか？
ですね、ちょっと雑な言い方ですが、両方です。
ああ、なるほど。
機械も組み立てて使い方も分かってないといけないし、コンピューターも分かってないといけないし、ネットワークも分かってないといけないし、Windows も分かってないといけないし、あと分析も分かってないといけないかなっていう、なんかそんな、
なるほど、
ちょっとこう幅の広い感じです。はいはいはい、
そういうお仕事をされてて、AI を使ってみると、その、すごい可能性があるなということに気づかれたということですね。
そうですね。で、それが分かった後はもう、うん、今もう、加速度的に、レベルが上がってってるので、もう、仕事の中でも、流用してますし、生活の中でも、もう使わない日がないぐらい、もう毎日 AI を使ってます。なるほど。
今回のテーマが、なぜ皆さんが AI に注力しているのか、注目しているのかっていうところなんですが、
うん
はいうん、どういう活用ができるんでしょうか？
うん、まあ、今、高倉さんが説明していただいたように、まあ、テキストを作るっていうのから始まったわけですけれども、
はい。
まあ、正直、初期に書かれてたものは、赤ペン先生で、真っ赤っか、全部書き直しっていうような感じでした。
はいはいはい。なるほど、なるほど。
それが、画期的に良くなって、で、まあ、僕の方は、そういうものを作る方なんで、これを AI に書かせてるよねっていうのはすぐに分かって、
うん、
そっから高倉さんに、じゃあこれとことん突き詰めたらいいと思うよっていう話をしたわけです。
はい。
使うっていう観点からの、なんていうんですかね、展開って今まであまり AI の分野ではなかったんですよね。使う。
はいはいはいはい、
各自が使う。要するに専門領域で使う、専門的なものを開発するっていうような形のものの方が多かったと思います。
なるほど。だからそのビッグデータの解析とかに使われてた、うん、
そうですね。まあ相変わらず、いわゆる ANI っていう、まあ特定領域、
はいはいはいはい、
のものの方が、数年前まではやっぱり中心だよね。 AGI に近いものっていうのは、まだなかったっていうか。ところが、チャット GPT が出てきて、どっちかっていうと、使う方の道を初めて解放したっていうような感じじゃないかと思うんですね。
なるほど、なるほど。
確かに。
昔、コンピューター使って、E メールのようにネットワーク上でコミュニケーションするっていうのは、まあエンジニアの、それができる人だけだった。で、インターネットの以前っていうと、例えば日本だと東大の JU ネットっていうのを経由したやり取りっていうのが、はい、初期の段階でのソウルに近いようなやり取りだったわけですね。で今じゃ、E メールって、もう古いのかもしれないですけど、メッセンジャーかもしれないですけど、誰でも使うっていうものになったと。で、AI も今そういうプロセスで初めて入ってきたっていうところだと思うんです。
なるほど、なるほど。
そこに着目した講座っていうのはほとんどなかったんで、それを企画して、展開していく。要は、なんて言ったらいいんですかね。みんなが使えるように普及させようっていう観点からの講座設計をしたわけですね。
はいはいはい。
AI の技術者向けの講座ってたくさんあるんですね。AI 作りましょうっていうエンジニア向け。資格試験なんかもずっとありますので、それをやっても裾野は広がらないんですよね。一部のプロの人たちが覚えてるだけでは、やっぱり、その、新しい生成 AI を世の中に広めるためには、それだと、こう、小さいんですよね、エリアが。それよりも、たくさんの人が、もっとたくさん使って、より良い、その、生活をしていく、仕事をもう、はかどらせるように、AI を上手に使っていく、生活の中で、よりよく使っていくっていう風にするには、いかに使える人をたくさん増やしていけるかだと思ったので、使い方講座を広めたのはそういう理由です。
なるほど、なるほど。
なるほどですね。まあ、欠かせなくなってくるということですし、まあ、ちょっともう、なんていうんですか、時代が変わり始めてて、AI がスタンダードになり始めてるっていう感じですかね。今の話を伺ってると、
多分そうなっていくんでしょうね。例えばパソコンにしたって、昔はまあ一部の人が購入できるだけで、僕がパソコン一番最初に欲しいなと思った時は、8ビットのパソコンで、5インチのフロッピーディスクを使ってたようなもの、それが160万してましたからね。
5インチのフロッピーって何人に刺さるんですかね。
ピンとこない人も多いですよね、リスナーさんの年代によっては。
今でもフロッピーディスクはですね、ウイルスが入らないから、ある、
逆に
ところでは活用できてるみたいですけど。
逆に。ああ、なるほど。
実は私も持ち歩いてまして、はい。
そうなんですか。
やっぱりウイルスも元々大きさがあるんで、フロッピーに入らないんですよね。
大きさ的には、容量的にそこを侵食できないっていう。
そうか。
Windows も95とか 3.1 の頃って、まあこの時期は 3.5 インチのフロッピーディスクになってましたけど、50枚近いフロッピーディスクを使うような感じだったような記憶してますけど、50枚。
インストールの時とか、なんか山のようにフロッピーディスクありましたもんね。
まあ、僕、Windows 95が出た時にすぐにノート買いましたよ。その頃のノートって1台80万円しましたから。
まあそれぐらいこなれてきてますよね、今。
80万円。いや、これマスターしないと食べていけなくなるな、というのを、その瞬間に、感じたんで、すぐ即買いしましたね。
へ
ぇ。で、AI、生成系 AI って多分同じですよ。これに乗らなかったら食べていけなくなる。っていう形になると思います。
なんかその生成 AI が出る前までは、 その AI に奪われる仕事って言われてたのってブルーカラーだったと思うんですよ。うん、それが、その生成 AI が出てから、完全に変わった感じがしますね。ホワイトカラーの仕事が取っていかれそうな感じで、どちらかというとブルーカラーの方がまだもうちょっと安心なのかなっていう、完璧に切り替わったなっていう感じはしますね。
僕もそう思いますね。何をブルーカラーっていうかにもよりますけど、ホワイトカラーの仕事って、ロジックがあって、パターンがあって、で、一定のレベルをキープするっていうことなんだろうと思うんです、ね。
はい。
そういうものって、まさに AI とか、要するにコンピューターに向いてる仕事ですよね。だから、なんていうんですかね、エッセンシャルワーカーじゃない仕事っていうのは、基本的には AI が全部できるようになるんじゃないかと思います。
うん、まあ段階は踏むとは思いますけどね。
まあでも正直、全部 AI にやってほしいなと思うのは、野球とかテニスとか、サッカー、判定って全部 AI がいいと思いますけどね。
確かにね。
いろんな問題が今出てきてますよね。その、昔は分からなかったけど、今リピートで見えるんで、その審判が間違えてることが可視化されてるじゃないですか。
で、VAR なんてもう人間の目で見てるから、明らかにこれ、ファールだよねっていうんでも人間の目で、その限られた時間で見てるから、動くけれども、これ全部、AI で、分析させたら多分、的中率 99.99 ぐらいっていくんじゃないですか、
ね。確かにね。未だに残ってますもんね、その人の目で。ジャッジとか特にそうですよね。あと、覆らない時多いですよね。明らかに誤審なのに、覆らないものも多いですよね。あの辺とか確かにあんまりこう、ね、なんて言うんだろう。もうさっさと AI でね、終わらせてしまった方がいいんじゃないかと思いますけどね。ま
あ、これはいろんな意見があるところだと思うんですけど、まず、誤審が生ずること自体が問題で、誤審を生じなければ間違えた、結果は生じないわけだから、そこのところをまず手を入れると。
確かにね。
確かに。と思うんですけど。
まあ、そういうところも、だから AI とかでやっていけますよね。その審判の仕事とかも AI の方が正確ですしね。
正確ですよね。
で、人間が判断しなくちゃなんない部分だけ審判が判断すればいいと思うんですけどね。例えば、ユニフォームを脱いで裸になったら、レッドカードとかいろいろあるじゃないですか。
はいはいはい。
イエローカードなのかな、その、どのぐらい脱いだらイエローカードなのか
とか。まあそうですよね。基準が必要ですからね。
雰囲気とかもあるでしょうから。脱いだ脱がないはもう AI で。
ああ、なるほど、なるほど。
ところでいいんだろうな気がしますか。
人間が見るのはどこまでかですね。
まあ、その辺もどんどん進んで変わっていくんでしょうね。AI が間違いなく、その進出することは間違いないですよね。その、人間のやることが減っていくっていう方向にはなりますよね。おのずと。だからこそ今ちょっと取り入れ始めてるっていうところが、まあ、お二人の共通する意見っていう感じですかね。結構でも職場とか仕事レベルで AI 組み込んでる方って増えてる印象ですか？それとはまだまだって感じですか？
ここは、あとで高倉さんの方から数値まで含めて、補足いただくんですけれども、という、民間企業は遅れてますね。
ああ、そうなんだ。
なるほど。
で、観光庁は、すごく進んでます。
ああ、そうなんですね。
日本の場合はそういう結果になってますね。
不思議というか、
意外ですね。逆な気がするけど、
なんかこういうイノベーションが起こった時って普通はその民間企業が先行して、
そうですね、
っていうふうに思うんですけど、思いますよね。AI の場合は違うんですか？
そうですよね。民間企業の普及率どのぐらいでしたっけ、高倉さん？
10% いってないですね。数パーセントで、逆にその使用を許可しないという会社の方が 半数以上とか大きい数字があります。自社の中では、活用してはいけない。なので、口座を受けておられる方の中にも、うちではオフィシャルでは、その使用は禁止されてます。だけど、その、まあ、副業という面であったり、自分が何かの判断をしたいときには、やはり使いたいと思うので、正しい使い方を学びたいと思いますっていう方も数名いらっしゃいました。
なるほど。禁止する会社がある、多いってことですよね。
都道府県
民間企業さんは、ですね、観光庁ベースは、47都道府県中25都県は、もうすでに、使用を開始していたり、導入してたり、もう使っているというのが25都県あります。他の残りの22府県に関しても、禁止をしているところは一つもありませんでした。要は、準備をしているとか、前向きに考えてはいるけど、実運用には至ってないというのが調査で分かってます。
意外とじゃあ、あれですね、観光庁の方が進んでいると、理解が
現状はそうですね。国内企業の方が、二の足を踏んでる結果が出てました。
なんでなんですかね。
いや、
なんでなんだろう。
なんでですかね。ただ、マサさんとも一緒に、経産省の方とミーティングさせていただいた時も、もう経産省の方はもう積極的に推進派でしたよね。
そうですね。実は、その、今、ね、鹿さん言っていただいた通り、今回お二人に生成 AI 講座をやっていただくにあたり、
はい。
経済産業省の方と打ち合わせをしていて、というのも、その、国がやっぱり生成 AI って、その、支援するテーマに掲げてるんですよね。
はい。
だから、助成金、補助金関係も結構あるんですよ。はい。なので、生成 AI のこの講座をやってる一つの、まあ、理由というか目標の一つは、その経済産業省から、まあ、認めていただける講座。
はい。
まあ、認定講座のような感じにするイメージですね。経済産業省認定講座みたいな。まあ、ちょっと細かいニュアンスは違いますけど、はい。
でもそれを目指すというか、まあ、それがほぼほぼ、見通しが立ってて、
はい、
この講座がスタートしているというのも実はあるんですよね。はい。だから国の方が実はだから、進んでるんですね。その辺の理解はね。なるほど。
まあ、今までの中では、すごくいい状況だと思います、ね。今まで、日本が、例えば、そうですね、いろんな技術で進んでたのだと、トロンなんかもそうでしたけど、そういうのは、どちらかというと、政府の方が後押しするっていうことがなかったために、世界でトップに上り詰めていけなかったっていうようなことがありましたけど、今回 AI に関して言うと、非常に積極的に国がプッシュしてるっていうところを感じますね。
なるほど。はいはいはいはい。
まあだから、今、なんていうんでしょう、やるべきものだっていうことですよね、詰まるところね。リスナーの皆さんもまだ触れてない方多いんじゃないかと思うんですよ。
はい。
なので、そういう方々には一旦こういう、生成 AI、特にまあ、チャット GPT からでいいんでしょうかね。から触れてみましょうっていうところでいいですかね、まずはね。
一番わかりやすいし、正しい使い方をすれば、その利点がすごく、はっきりわかるので、一番いいと思います。
なるほど。
ですよね。まずはチャット GPT からタッチして、まあ月、有料でも月20ドルですよね。
はい、
そうです。
だからまあ3000円、月額3000円ぐらいで、
はい、
チャット GPT4、4.0 が使えてね、ね、これがすごいですからね、今、本当に。
そうですね。
そう、ね、とんでもないレベルになってるから、まずまずそこからね、着手していただくのがいいんじゃないかっていうところでしょうかね。
はい。
ありがとうございます。で、お二人に無料セミナー登壇していただいてるんですよ。
はい。
で、すごい好評なので、この音声聞いていただいている皆さんには、ぜひご参加いただきたいと思っていて、
はい。
で、副業アカデミーのホームページアクセスいただきまして、
はい。
セミナースケジュールっていうところを見ていただきますと、
はい。
カテゴリーでも生成 AI っていうカテゴリー我々用意してますので、生成 AI っていうレテンチェック入れてですね、検索ってやってもらうと、お二人がズームセミナー、 隊員に登壇いただいているスケジュールが出てきます。
はい。
で、まあ、この音声聞いていただいている方、まあ、タイミングによりますけども、3月の25日の月曜日の夜21時と、
はい、
あと4月の2日火曜日の夜21時ですね、
はい、
からお二人と私で、ズームのセミナーやってまして、で、これは生成 AI をどう本業や副業に、活用して効率アップするか、時間短縮するか、
はい、
どういうふうにその自分のビジネスにつなげるかみたいなところをですね、無料セミナーやってますので、
はい、
ぜひこちら皆さんチェックいただければ、
はい、
生成 AI のその始め方とか、基礎知識身につけていただけるので、ぜひご参加いただければと思いますので、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。次回もですね、鹿先生、高倉先生にお越しいただきまして、生成 AI のお話を聞く予定になってます。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
本日はありがとうございました。
お願いします。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と
鹿たけしと
高倉敦と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。